東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所地震工学研究分野の榎田竜太先生です。榎田先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今朝はまず榎田先生は、能登半島地震の直後に被害調査に入られたと伺っていますので、そのご報告を伺えればと思っております。
はい、
はい、
1月1日の発災後に災害研にすぐ集まりまして、でまあ、その次の日2日も災害研に集合して、被災地調査に行った方がいいということで、3日から富山に入りまして、
はい、
で4日目ですね、に、七尾市経由で穴水町まで行きました。で穴水から輪島に行こうと思ったんですけれども、
はい、
道路交通状況がすごく渋滞してて、でかつ救援する自衛隊や、救急車等が輪島に向けて、向かってたので、まあ、我々がちょっと交通渋滞の原因にもなっているということで、まあ、穴水まで戻って、穴水を重点的に調査しました。
ああ、そうですか。
でそのまあ被災の調査としては、非常に建物の倒壊が多い、特に、古い建物ですね、おそらく旧耐震、まあ、新耐震以降のものもあるかと思うんですけども、木造家屋での倒壊が非常に多かったという印象です。
はい、特にその穴水と七尾ではもう穴水の被災状況がおびただしい数の建物被害があったということでしょうか。
そうですね、七尾を見た時にも、まあ、倒壊等はあったんですけれども、
はい、
非常に古いもので、穴水の場合は、
うん、
非常に限られたエリアを調査しただけなんですけども、非常に多い木造家屋が、倒壊してました。で、まあ、この原因としては、
はい、
防災科学技術研究所が提供している共振ネットワーク の地震動記録からも分かるんですけども、この穴水町の近くで木造家屋に影響を及ぼしやすい周期 1,2 秒の強い揺れが、まあ、強い揺れが、まあ、観測されてたので、かなり建物が倒壊してるだろうなと思って調査入りしたんですけども、
はい、
やはりかなりの建物が倒壊してました。
はい、その揺れのタイプがあったということと、あとはその相当瓦屋根の家屋が多かったですね。
そうですね、
映像で見ても、
このエリアは、能登瓦という瓦の産地ということで、多分それを使うことを非常に大事にしてたんじゃないかなというふうな印象ですね。
はい、そうするとどうしてもその重さも含めて、
そうですね、どうしても建物瓦自身が重たいので、そうすると、建物が揺れた時に建物自身にかなり強い力が作用してしまって、でそれが、まあ、建物を変形させて、まあ、大きい被害になってしまうという、
うんうん、
そういった要因もあるかと思います。
はい、で特に報道では、損壊した建物の映像を目にすることが多いんですけれども、全体の印象として、例えばその特に影響を受けてない建物も七尾市のような場合ですとあるということなんですかね。
七尾だけじゃなくてですね、穴水町でも、
はい、
非常に築浅というか最近建てられたような建物は、
はい、
非常に、本当にここは被災地なのかなと思うぐらい無傷のような状況で建ってました。
はあ、そうですか。
で、特に最近の建物はですね、耐震等級の、
はい、
2とか3とかありまして、3とかになると建築基準の 1.5 倍になるので、かなり強い建物ができてますので、 そういったものが影響して、この強い揺れが襲ったエリアでも、うん、警備というかほぼ無傷なような状況になったんではないかなというふうに思っております。
耐震等級というのは耐震基準を満たしていてさらに耐震性が高いということですか？
そうですね、耐震等級1が建築基準法に、準拠したもので、耐震等級が2のものは、それの 1.25 倍強くて耐震等級3のものだと 1.5 倍強いものになります。でこういった高い耐震等級のものの有効性っていうのは、この地震だけではなくてですね、2016年の熊本地震で、震度7が2回、の強い揺れがあったんですけども、それでも、無被害もしくは軽微な損傷にとどまったということが確認されてます。
なるほど。やはりその耐震性の高いものを建てるということはそういう意味では非常に意味があるということですよね。
そうですね。特にこのエリアは2007年に能登半島地震、去年だと2023年の奥能登地震が起きてますので、そういった何でしょうね、多数回、強い揺れに見舞われてもですね、こういう高い耐震等級を持っておくと、多少耐震性能が削られてしまっても、そういった強い揺れに対して十分抵抗するだけの余力が残っているということが示されているということだと思います。
なるほど。ただ一方その倒壊した建物は、見た目には大丈夫でも今おっしゃったように2007年、2023年の揺れでいわゆるこう建物自体が蓄積疲労をためていて、脆弱になっていたということも考えられるわけですよね。
そうですね、特に古い建物は、そういった、強い揺れによって、見えないところ、例えば、接合部等に、破損が生じてて、緩んでしまってたりとかして、被害を拡大させたっていうことは、十分に考えられます。
なるほど、わかりました。そうしますとそのここ宮城にあっても宮城県沖地震の発生確率も先日引き上げられましたけれど、対応策としてはそれこそ311の時に大きな揺れを体験してその疲労が建物自体おそらく溜め込んでいる可能性は高いので、そういう建物診断のようなものもやっておく必要があるということでしょうかね。
そうですね、耐震診断もそうなんですけれども、ちょっと費用がかかると思うので、とりあえずはまず工務店とか専門家の人に相談してみるっていうことが大事だと思います。それによって、建物をメンテナンスすることで、耐震性能を高めるっていうことが、大事かなというふうに思ってます。
分かりました。今朝は榎田先生に、被災後早々に入られた能登半島地震の、七尾そして穴水での建物被害のお話を中心にお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。